それでは今日は使徒の働きの一章の後半部分のみを、学びたいと思います。一章の後半ですね。前回の一章の前半部分、本当はね一章全部しようと思ったんですけども、本当に何ていうのかな、主題テーマ、そしてこの使徒の働きの、本当にその約束ですね。このイエス様が言われた8節ですね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますという、この全体をこの網羅しているこの約束が書かれていたので、それで長くなってしまったんですけれども、このイエス様のこの言葉がその通りになっていく様子をですね、これから学んでいくことができるわけなんですね。そして同時にですね、前回学びましたけど、この聖霊が上に臨まれるということを私たち自身も体験していくようにですね、この自らにチャレンジを与えていかなければいけないということも学びました。それでは、このイエス様が天に昇っていかれた後に残された弟子たちが行っていたことについて見ていきたいと思います。12節、そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であったですね。ここにオリーブ山ですね、これがこのエルサレムの近くにあるよとありますけれども、まさにこの神殿のあるそのエルサレムの、そこも丘になって、神殿の丘と言われてますけれども、そこの東側にあります。でその間にあるのがケデロンの谷と、呼ばれますけれども、この安息日の道のりほどの距離、つまりこれ彼らユダヤ人たちが決めていたこの、この動いてはいけないというこの安息日にですね、でそれを、どこまで動けるのかということを、彼らで自分たちで決めていてですね、それにも満たないほどの距離だった。だから簡単に言ったらもう非常に近いところだったということなんですね。で、彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。このエルサレムの町に入り、そして屋上の間があったと、言いますけれども、ここの屋上の間っていうのが、エルサレムですね、この、旅行に行きますと、あるんですね。今はですね、この十字軍が建てたこの建物の中にありますので、当時の姿っていうのは当然見ることはできないわけなんですけれども、あります。そこで主の晩餐も行われた、この最後の晩餐も行われたと考えられているところがあるんですが、でその2階にその場所があってですね、そして下のところに、このダビデの墓と呼ばれるものがあって、そこにユダヤ教の人たちが、祈りを捧げに来ているわけなんですけれども、そこではないかとは伝承的には言われています。でそこに、この集まったと。あとこれ、ちなみにですね、この屋上の間って英語で言うと、アッパールームって言います。アッパールーム。で、しばしばですね、これを、使ってですね、キリスト教のクリスチャンの間でよく使うんですけれども、この屋上の間ですね。で、何してたかというと、皆心を合わせ、祈りに専念していたわけなんですね。心を合わせて、祈りに専念していた。なぜかと言ったら、イエス様が私から聞いた父の約束を待ちなさい、エルサレムを離れないで待っていなさいと言われたからですね。これを待っていました。で、ここのメンバーをですね、 もう一度この見ていきたいと思います。もう一度というか、まあ私たちにとっては初めてかもしれませんね。福音書の学びはしていませんので、福音書の中にはですね、この彼らの、紹介がですね、この一人一人の名前が列挙されていまして、それで、この、まあ、再びここに出てきたっていう感じなんですけれども、一人だけ抜けています。誰か。イスカリオトのユダですね。それ以外の、まあ、11人の弟子たちが、ここに記されているわけなんですけれども、これから使徒の働き、使徒が力強い働きを行っていくわけなんですけれども、決して間違ってはいけないのは、彼らはスーパーマンではなかったということです。普通の人たちだったんです。福音書を見ますと、非常に人間味あふれる彼らの姿を見ることができ、初めに出てくる人がペテロですね。このペテロというのはもともとシモンという名前の人で、別にペテロという名前ではなかったんですけれども、小石という石ですね、ちっちゃな石ですという意味ですね、ペテロは。で、似たような発音でペトラっていうのがある。で、このペトラというのは大岩の意味なんですね。イエス様が、このペテロがですね、あなたは生ける神の御子キリストですと、そのようにこの告白した後にですね、このあなたの名前をペテロと名付ける、このペトラの上に教会を建てると言われたんですね。まあ、そこからカトリックの人たちは、ペテロの上に教会を建てるというふうに理解してですね、ペテロが初代法王になるわけなんです。そして使徒の継承ということで、今の法王にまで継承されていると彼らは考えていくわけなんですけれども、そこの箇所をですね、前後関係を読むとですね、非常に興味深いんですけれども、そのことを言った後にですね、イエス様は、私は十字架につけられる、そして三日目によみがえるということを言われた後に、そんなことあってはなりませんと諌めたんですね。そしたらイエス様は何て言ったかって言ったら、下がれサタン。ペテロの上に教会が建てられたら、もうとっくの昔に教会はなくなっています。ペテロが告白したキリストが神の、イエス様が神の御子であってキリストなんだというその告白の上に教会が立っているわけなんですけれども、で、このペテロは次に出てくるヨハネとヤコブとともに、さらにこの12人の弟子よりもさらにイエス様に近いこの3人だったんですね。なぜかというと、このヤイロの娘が死んでいたのに生き返るのも3人だけがその部屋の中に入って目撃し、またイエス様が高い山に登って、そしてそこでその見姿が変わった変貌された姿をも彼らは目撃し、そしてゲッセマネの園においてもですね、12人の弟子から離れ、さらにそのイエス様が祈られた近いところで、この3人がもっと近いところにいたということなんですけれども、でペテロの性格、皆さんも福音書を読まれたらすぐ分かります。また手紙読んでもですね、分かるんですね。彼感情的です。で、すぐに行動に移さないければいけないような、もう非常にこう人間味あふれる人です。例えばイエス様が水の上を歩かれてきたときに、あなたが呼んでくだされば歩くことができると言って本当に歩いたんですよ。けれどもその時は勢いが良くてですね、良かったんですけれども、波が来たのを見て、それ見ちゃった、イエス様から目離して沈んじゃったんですね。主を助けてくださいと言ったらイエス様が引き上げてくださって、くださったわけですけれども、そしてペテロはですね、ゲッセマネの園で寝てしまっていたわけですが、目覚めた時にはですね、イエス様を捕らえる人がやってきたわけです。そして彼はですね、もうすぐにですね、この剣を出してですね、その中のしもべの一人、しもべですね、一人をですね、この耳をですね、切ってしまったんですね。イエス様をすかさず治してくださった。で、そのような、まあ、すごい、イエス様のためならっていうふうに情熱に燃えていたんですけれども、その直後にこの女中からですね、あなたはイエスと一緒にいたんじゃないのとかって言われたら、私知らないってこういうふうにこう否んでしまったわけなんです、ね、 でこのようなペテロを見ることはできるんですけれども、これから私たちは使徒の働きで、この変わっているペテロの姿を見ます。でそれがひとえに聖霊のバプテスマを受け、そして彼が、まあ、もちろん悔い改めを行った結果ですね、この聖霊のバプテスマを受けた結果、この本当に大きな働きをしていきます。初代教会の指導者ですね。そして、言い伝えによりますと、ペテロはローマで逆さ十字架というか十字架で逆さ貼り付けにされました。ですから頭が下に行ったんです。で十字架につけられたんです。でこれは彼が申し出たそうですね。私は主と同じように死ぬことはできない、私の主人が死なれたように死ぬことはできない、もっと卑しく死ななければということで逆さ貼り付けになったという伝承があります。では次ですね、ヨハネとヤコブなんですけども、先ほど話しましたようにペテロと共にイエス様に近いところにいた3人のうちの2人でゼベダイという漁師の息子であります。まあ、ペテロも漁師でしたが、でこの2人がですね、雷の子という名前が付けられているんですね。雷の子、このイエス様がエルサレムに行かれるときにサマリア地方を通られて、サマリア人がイエス様を受け入れなかった。でその時に2人がですね、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか、こう言ったんですね。このような、なんて言うんでしょうかね、まあ今で言ったらちょっと過激発言をですね、そのしているわけなんですね。排他的なことを言って、でまた面白い面があってですね、イエス様が十字架につけられるという話をされた後にですね、この二人は お母さんを連れてきてですね、そしてお母さんがイエス様の前にひれ伏して、どうか私の息子をあなたの御国で一人は右に一人は左につかせてくださいと、マザコンのようなですねことを彼らは行っているわけなんですね。でこの二人もペテロと同じように聖霊に満たされ、そして力強い働きをしていくようになりますが、このヤコブの方は、これ使徒の働き出てきます。ヘロデ・アグリッパによって殺され、殉教します。ですから、このヤコブは、まあ、途中でいなくなるわけですけれども、聖書の中にはですね、同じ名前でも違う人物たくさん、同じ、たまたま同じ名前だっていうだけで、ヤコブっていうのたくさんいますけれども。で、ですね、有名なのは初代教会において、このやはりヤコブという指導者、これイエス様の、この半兄弟ですね、ヨセフとマリアとの間に生まれた、息子ですね。あのイエス様はヨセフの血は受けていませんからね、諸女降誕によって聖霊によって身ごもったと、このマリアがですね、けれどもその後にも子供が生まれたわけなんです。その中の一人がこのヤコブなんですけれども、このヤコブがここで言ってるヤコブは違う人物であります。そして、ヨハネの方ですけれども、ヨハネはね、ヨハネによる福音書、そしてヨハネの三つの手紙がありますね。さらに黙示録も書いてる。で、彼はユニークな人です。なぜならば、他の11人の弟子は、まあ、後でパウロが加えられたら12人の弟子と言えますけれども、すべての使徒たちは殉教していますが、ヨハネはしなかったんですね。自然死でした。で最後まで生き残り、紀元の90年代にこの今言った書物を書き記したので、このまあかなり長い期間立って、そしてそこで自分だけが知っているイエス様ですね。その他の福音書にはこの語られていない、また違った視点でのイエス様をこの書き残していますね。そしてヨハネは、まあ、その時若かったわけですけれども、 もう若いから90年代まで生きられたんですが、非常に不思議、イエス様の愛を実感していた人です。イエスによって、主によって愛された弟子という、この自分で言っているんですね、ヨハネによる福音書においては。そしてイエス様の御胸のそばにいたというふうに、この最後の晩餐の時にですね、このイエス様の胸のそばにいた、一番イエス様に愛されていたんだ、ということを、この実感していた人なわけなんです。そして、このおそらくヨハネはですね、エルサレムに家を持っていました。マリアをですね引き取って、イエス様のお母さんのマリアですね引き取ってですね、そして、イエス様死なれたので、やもめっていうか、世話する人がいなくなったわけですよね。当の昔にヨハネ、ヨセフは死んでますから、でそれでいたんですけども、紀元の70年にエルサレムが滅亡するその前に出てってエペソに移ったと言われています。そして当時のローマ皇帝ドミティアヌスですね、専制君主として有名です。その時にキリスト者に対する迫害も激しくなり、で彼はなんと油が煮えたぎっている大釜の中に入れられたと呼ばれています。これあくまでも言い伝えですけど、ところが害を受けなかったそうです。それで彼は島流しとなり、パトモス島にいました。そのパトモス島でイエス・キリストの幻を受け、黙示録を書き記したと言われています。次行きましょう。アンデレですが、ペテロの兄弟です。でこの人が出てくると、必ずイエス様のところに誰かを連れてきている姿を見ることができます。いつもイエス様を紹介していく、連れていくですね。5000人の給食の時も興味深いのは、この誰も食べるものがない5000人の男がいる、その時に、わずかに魚や、このパンを持っている男の子を連れてきたのも、確かアンデレですね、のはずですね。そうですよね、ヨハネの6章の8節に書いてありますね。でこのアンデレは、小アジア、ギリシャ、またスキテアと呼ばれる今のロシアの地方ですね、そこに福音を伝えたと言われています。でウクライナ地方のところで十字架刑に処せられたと言われています。で次にピリポで、ピリポも同じようにアンデレと同じようにイエス様のところに連れていく、その特徴を持っていました。で次の次に出てくるバルトロマイですね、別名ナタナエルと言いますけれども、そのナタナエルをイエス様のところに連れてったのが、このピリポですですね。またイエス様のところにギリシャ人が来た時がありました。その時にアンデレとまたピリポが、そのギリシャ人をイエス様のところに連れて行こうとしました。そしてあとピリポについてはですね、父を見せてください、そうすれば満足しますと言ったのもピリポですね。そしたらイエス様が、今までずっといたのに分からなかったのですか、私を見た者は父を見たのですと、こう言われたわけなんですね。で彼は言い伝えでは小アジアの北部に福音を伝えました。ヒエラポリスというところで十字架刑に会いました。で次トマス、彼がおもろい人です。彼はですね、いつもなんていうのかな、どんなことにおいても何か否定的な側面を見出すのに長けてる人でしたで他の人たちはなんでそんな発言するのかなとかですね、 この思うような発言をするんですが、よく考えてみると、ああそういうことだったのねと思うような発言。例えばラザロがですね、この病気ですと、ま、あのいうことを聞いたときにですね、イエス様はあえてそこで2日とどまられて、そしてベタニアに2日後に行こうとした。で、ラザロは眠っているのですとイエス様が言ったところ、眠っているならば起き上がるから大丈夫でしょうと弟子たちが言ったところ、イエス様が、いや、ラザロは死んだのです。そしたらですね、トマスが、私たちも死に行こうと言ったんです。はぁ？って感じですよね。で、なぜかというと、よく考えるとですね、そのユダヤ地方にはイエス様を殺そうと考えているユダヤ人がいたんですよ。ですから身の危険があったんです。でもラザロのところに行こうと、死んでるから行こうと、ラザロが死んだように私たちも OK、 その覚悟で行きましょうということで言ったんですよね。まあ、それだけ見ると突然びっくりするんですが、よく考えてる人なんで。そして有名なのが、このイエス様が復活された時に弟子たちが、他の弟子たちはいたのにもかかわらず彼はいなかった。で、それでイエス様の刺された釘の穴、その手のところにあるそれを見ること。そしてこの突き刺されたこの腹の部分を見なければ私はこの信じないと言ったところ、イエス様がそこに現れた。ですね。まあそういう人ですが、この人は、言い伝えではインドまで福音を伝えて、携えていって殉教したと言われているんですね。すごいですね。確かにインドには彼を記念する教会も残っているそうです。そして先ほどのこのバルトロマイですね。このナタナエルですが、彼はピリポからメシアに私は会ったと言われたので、ナザレから何か良いものが出てくるのかと言ったわけですね。まあそれで、まあその後イエスも信じたんですけども、言い伝えでは、この、やはり彼もですね、多くの国々に福音を伝えてインドの方に行って、それでひどく打ち叩かれて十字架につけられたと言われています。次、マタイ、レビとも言われますが、主税人です。マタイによる福音書はですね、非常に几帳面になんかこう帳簿でもつけてるような書き方をしていますね。マタイらしい書き方をしていますが。で、このマタイを見るとですね、非常にユダヤ人に対してこの読みやすくなっている、おそらくユダヤ人に対して書かれたのではないかと言われていて、そして彼は、このパルティアと呼ばれるイラン北部地方、またエチオピアの方に、この福音を伝えたと言われていますね。で、ここで、彼も、この殺されて殉教していると言われています。で、次にアルパヨの、子ヤコブですけども、先ほどの兄弟ヤコブとは違います。で、このアルパヨの子ヤコブの母マリアがイエス様が十字架につけられていた時にその光景を見ていた女たちの一人、また、日曜日の早朝箱のところに行った女たちの中にも彼女がいて、で、彼はエジプトに福音を伝えたと言われています。でも彼も殉教しています。で、次に熱心党員シモンです。ユダヤ教にですね、この聖書に出てくるこの宗派がですね、パリサイ派、サドカイ派、あとヘロデ党というのがあるんですね。その他に熱心党です。で、聖書には出てこないのでエッセネ派というのもあります。で、熱心党は民族主義の過激派ですね。民族主義の過激派です。武力によってローマを倒し、ユダヤ人の独立と神の国の到来を待ち望んでいた人たちであります。でも彼も変えられました。アフリカの福音を伝えて、英国にも伝えたと言われてますね。そして殉教したと。で、興味深いのは、熱心党員と主税人が同じイエス様の弟子の仲間にいるということです。もし彼らの間にイエス様がおられなかったら、彼らのうちに聖霊が住んでおられなかったら、その場でシモンはマタイを殺していたことでしょう。 主税人はローマの犬です。ローマの税金取りのために私腹を肥やしていた人ですから。だからユダヤ人が一番嫌いな人たちでしたの一人ですね。でも同じところにいるわけなんですよ。その極端な二人が、極端なその生き方をし、極端な思想を持っている二人がですね、キリストにあって一つになっていたわけなんですね。で、次、ヤコブの子ユダ。で、これが、イスカリオテのユダとも違うし、イエス様の半兄弟のユダとも違います。ユダの手紙を書いたのは、イエス様の半兄弟のユダなんですけども、で、彼が、このヨハネの14章の22節でイエス様に対して、主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら世には表そうとされないのはどういうわけですかと、言った人ですね。で、言い伝えではオデッサというウクライナ南部の町で十字架につけられたと言われています。いかがですか。だから生身の人間なんですが、それぞれに人柄があって味があって、でもイエス様を彼らなりに愛していました。そして復活を目撃し、さらに聖霊のバプテスマを受けて、その強い御臨在に導かれながら、福音を大胆に述べ伝えていった人たちであります。そして祈っていた人たちの中に、イエス様の肉の家族もいたんだっていうことに注目してください。母マリア及びイエスの兄弟たち、先ほど言ったそのヤコブとかユダもそうなんですけども、彼らがいたわけなんです。で、彼らはイエス様の復活を見るまではイエス様を信じていませんでした。家族伝道難しいと言ってますけれども、イエス様も家族伝道うまくいってないんですね。復活によって成功させました。復活、大事ですね。これが分かれば、家族の間でも、本当にイエス様を主と認めることができる、わけなんですけれども、ここでですね、マリアが出てきますね、マリアが。マリアは、もう一番難しかった立場にいたと思うんですね。自分の腹から出てきた、胎から出てきた、息子ですね。にもかかわらず、かつメシア、キリストであるという啓示を受け、その葛藤の中で思い悩んでいたわけなんです。で、イエス様の十字架も、はっきりと見ました。そしてその後でヨハネがマリアを世話したわけなんですけども、イエス様が蘇られた後は、もう 100% 自分の息子ではなく、自分の主として神の独り子として崇め、信じていったわけなんですね。この後彼女登場しません。登場しないんです。
わかりました。だからなんでそんな強調するんですかと言われたら、
カトリックはそう信じてないんですよ。カトリックはマリア様はイエスの母だから、神の母だから、実質上イエス様よりも高い地位にいます。マリアは生涯処女であった。マリアは無罪であった。罪を宿していなかった。マリアは昇天した。ですね。いろいろな伝承があります。けれども、彼女は素晴らしい信仰者ではありましたが、それ以上ではなかった。ということですね。ということで、皆が祈りに熱心になっていたわけですが、この後に聖霊が下り、そして教会が生まれます。これは2章で見ていきますが、 教会が生まれます。ですか。ゆえに教会と呼ぶことができるのは、礼拝はもちろんそうなんですけれども、教会と呼ぶことができるのは祈りから始まります。祈りを皆で心を合わせて行っていくことに、そこから教会が始まっていきます。学びのみであれば教会ではありません。教会の目的の一つが神をあが、教会の一番の目的ですね、神をあがめること、祈ることですね。そして聖霊によって導かれることですね。で、次に15節いきましょう。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。もうここからペテロがですね、まあそのいわゆる持ち前のリーダーであったことはですね、この見ていくことができるわけですね。もうそして、次に兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのですということで、イスカリオテのユダについて話を始めています。ちょっと読んでみましょうか。続けてまた戻ってきますけども、ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていましたが、ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆間に落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国宝で、開ける玉、すなわち地の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ、ということで、他の人に使徒職を継がせることを提案し、行っていったんですね。で、彼がこの立ち上がって語り始めた言葉、初めに言ったのが、聖書の言葉はダビデの口を、聖霊を、ダビデの口を使ってですね、聖霊が語られたんだと言っているわけですね。それが先ほどのこの彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、その職は他の人に取らせよということを、ダビデの口を通して聖霊が語ってくださった。で、ここがとても大事なことであります。ですか？アダムは神の息を吹きかけられて生きたものとなりましたけれども、第二テモテの三章の、ちょっと見てみましょうか。三章の十六節ですね。第二テモテの三章の十六節ですけれども、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えて戒めて強制的な訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ということで、直訳、この神の霊感という直訳は神の息吹によるものです。で、これが霊なんですね。神の霊によって、聖霊によって、聖霊によって動かされた人たちが書いている。つまり、言い換えれば、神の言葉なんだよということです。人の器を通して書いているし、もちろん、その中にあるものは、その人の特徴であるとかですね、その今までの知識も用いられているし、けれどもそれを導いておられたのは神ご自身なんだということであります。ですか、こう大事ですね。で、もう一つがですね、成就しなければならない、つまり 誤りがないよということなんです。これ難しい言葉で無謬と言います。誤謬がないのを無謬と言います。ですか、誤りがないんだよということになります。で、ここはとっても大事なんですね。ただ、一応説明しますとですね、写本、この今私たちが持っている聖書の元になっている本文は写本なんですね。で、その写本の段階でもしかしたら誤っている部分があるのではないか。で、事実その散見はあります。散見を、そのところどころにそうではないかと思われる部分はあるんですが、でも非常に少ないです。原文においてはないんだよということですね。だからもうほぼというか、まあもうほぼ全て誤りはないんだよという立場ですね。で、これとっても大事です。私たちの考えていることと神様が考えていること、私たちには今は疑問を抱いたりわからないことがあっても、頭の中で常にその自分の思いをその棚にしまっておく。最後には天国に行ったらわかるだろうから。でもまず自分の判断ではなく神の判断、これを選び取っていく必要があるんだよ。そして神の言葉であるからそれには力があるんだよですね。自分たちの言葉ではなく神の言葉を用いていく必要があるんだということですね。で、次行きますよ。この先ほど読んだところ、ユダについてですけれども、ユダはですね、この、弟子のチームの中で、この財布を管理していた人なんですけども、盗みを働いていました。で、おそらくはですね、まあ、そこで、まあ、この、その不正のことをして得た報酬ってありますよね。辞書を得てですね。ところが、まあ、死んだと。まさかまでです。でも、ね、他に福音書のところには、祭司長から銀貨30シェケルを受け取ったって書いてあるんですよ。でもそれはですね、返していますね。もうそれは、私は使わないと言って。で、首を吊って死んだって書いてありますけども、おそらくは首を吊って死んだら、滑っちゃって、で、なんかわかんないけど、この、落ちちゃったというですね。まあ、そういう、まあ、ことが起こって。で、それで、彼の、このことを、このペテロがですね、彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者はいなくなる、その職は他の人に知らず。これ聖書の言葉ですよ。あ、聖書というか、詩編の言葉ですよ、詩編の言葉。で、ペテロもそうだし、また、パウロもそうだし、その他の弟子たちもそうなんですが、実に聖書の言葉に精通していたか。そして、ただ知ってるだけではなく、運用することができた。で、彼らが神様に用いられた器でありました。で、そのような賜物が与えられている人たちがいますよということをこのパウロは言っているんですけど、神の奥義の管理者と言っています。またイエス様が弟子たちにこう言われました。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものですと。ということで、この御言葉を、まあ、十分にこうやって語り、また運用していくことができる、まあその賜物が与えられているのがこの奉仕者なわけですけれども、でも全ての信仰者にもその助けがあります。聖霊様が助けてくださるんですね。ヨハネの14章の26節で、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こしてくださいます。いかがですかね、皆さん。こういう経験ありますか？誰かに、この伝道をしていたときに、この なんかしているときにですね、または自分が生活しているときに、あれこんなことを覚えていたかな、出てくるですね。出てきて、それが実に適切な神様の言葉であった、特に強く暗記したわけでもないにもかかわらずですね。でこれがですね、聖霊様がしてくださることなんですね。でそれを私たちにも神様は与えてくださっています。でそしてペテロがこの御言葉に従って判断を下すんですが、ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんと。このヨハネのバプテスマがこの福音書の始まりなわけなんですけれども、その時からですね、このずっとイエス様と一緒にいた、復活をも目撃した中で選びましょう。これが使徒職の条件になるわけです。パウロはですね、それに当てはまらなかったわけですけれども、復活のイエス様を見ました。復活のイエス様ですね。でそこでイエス、彼らはバルサバと呼ばれ、別名ユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた。そしてこう言った。祈った。すべての人の心を知っておられる主よ。この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落してきましたから、自分のところ地獄ですね。脱落してきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられたと。ということで、くじ引きをして、選んだんですね。で、この、私たちくじ引きって言ったらですね、ちょっと、うわ、これなんだ、全部予的な方法じゃないかなと思うかもしれませんが、これ、旧約聖書にたくさん出てきます。くじ引いて割り当て値を決めていくとかですね、ありますので、これ決してですね、この、なんちゅうか、世俗的な、なんちゅうかな、予的な、そういうのではなくて、あくまでもこの旧約時代からある、この神様が、与えておられる選択肢の一つだったわけですね。そして、その前に祈りを持って、この、見心を探っているわけなんです。で、この一章でこのマッテアが出てきましたけれども、この後も、そうですね、特にいなくて、代わりにパウロに対してイエス様が現れてくださって、そして彼の、呼び名と言ったらいいでしょうか。異邦人のための使徒と呼ばれるようになってですね、呼ばれたまた自分がそう言って、でそれで、マッテアっていうのもね、ここでしか出てこないね。あとは本当にこのパウロの働きを見ることができるわけなんですけども、ペテロが何か間違ってることをしてないんですね。ここででも神が選ばれたのはパウロだった。イスカリオテのユダに代わって地の果てにまでイエス様のことを述べ伝えたのがパウロだったわけです。この一章の次、二章で聖霊のバプテスマを受けた後でですね、ことが変わっていくわけ。聖霊のバプテスマを受けた後でも、なんと、いろんなことが起こりますけれども、聖霊様が介入されることによって、人たちがやっているのとは違うことが起こっていきます。で、この、聖霊の導きが必要になるんです。私たちの思惑、私たちがきちんときれいにまとめて、これが教会なんだと言ってやっていくのでは、あまりにも不足しているんだということをですね、この今読んだところで知る必要があるんですね。例 足りないのがその大きな部分なんですが、聖霊のバプテスマなんです。聖霊の導きなんです。この聖霊様の導きを私たちが受け取ってって、それで教会が神の御心のままに成長していく、広がっていく必要があるわけなんですね。ですから今の言葉というのはですね、私も今こうやって話していますけれども、チャレンジですね。なぜかと言ったらですね、そういう奇跡って起こるのかな思ってしまうわけなんです。でも思い返してください。私たちが出会ったのは予定してたでしょうか？予定していませんでしたよね。何か私たちがやったからじゃないんですよね。これが聖霊様の導きで多々あることであって、もちろんその私たちが努力した結果あるというのも当然あるわけなんですけれども、でもそれでさえも神様は全く別の方法で叶えてくださる、何かをしてくださるわけなんですね。ですから私たちはですね、続けて聖霊様の導きを求めていく。で、そのために先ほど彼らがこの行ったようにですね、熱心にみんな心を合わせて祈っていく必要が出てきます。で、最後にもう一度ですね、前回も引用しましたが、この御言葉を読まして、読んで終わりにしたいと思いますが、ルカの11章の13節ですが、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているんですとすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊を下さらないことがありましょう。ですね。もちろん今、私たちには聖霊は与えられています。うちに与えられています。けれども、ここで、私たちが知らなければいけないのは、上から望まれるという聖霊様の働きですね。これを待ち望んでいきましょう。で、お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に私たちのこの働きで今行っている活動をはるかに超えたところのあなたの上からの働きを私たちは必要としております。神様、どうぞここにいる姉妹、また兄弟に、また私にも、あなたの聖霊様を与えてくださいますようにお願い申し上げます。あなたを求めて聖霊様の満たしを受けて、私たちではないあなたご自身の道からを私たちを通して表してくださいますようにお願いいたします。どうかあなたが御霊の賜物をお与えください。主よ、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。